ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月27日ロシアのモスクワを訪問した安倍総理大臣は、プーチン大統領との間で17回目となる日ロ首脳会談を実施しました。その中で北朝鮮情勢については、安保理常任理事国かつ6者会合のメンバーであるロシアの建設的な役割を促し、国連の場を含め北朝鮮問題につき日ロで協力していくことで一致しました。翌4月28日イギリスを訪問中の安倍内閣総理大臣は、テリーザ・メイ首相との日英首脳会談を行いました。両首脳はお互いを普遍的価値を共有するグローバルな戦略的パートナーとして重視しており、安全保障、防衛、経済分野に加え、女性の活躍推進等の共通の国内課題への対応において緊密に連携し、世界に範を示していくことで一致しました。また北朝鮮に関し、両首脳は新たな段階の脅威であり、核実験、ICBM 発射に対し、現在ニューヨークで行われている国連安保理での協議でも引き続き両国で連携していくことで一致しました。安倍総理からは、拉致問題の解決は安倍総理の最重要課題である旨を説明し、メイ首相からその解決に向けた取り組みへの理解と支持が表明されました。4月30日中央アジアプラス日本対話第6回外相会合に出席するとともに、日本との外交関係樹立25周年を迎える中央アジア各国の外相との2国間会談を行うため、トルクメニスタンを訪問中の岸田文雄外務大臣はベルディ・ムハメドフ大統領を表敬訪問しました。冒頭、岸田外務大臣から、日本の外務大臣として初めてトルクメニスタンを訪問でき喜ばしい、今後とも両国の友好協力関係促進へのベルディ・ムハメドフ大統領の変わらぬご支援をお願いしたい旨述べました。ベルディ・ムハメドフ大統領からは、トルクメニスタンは日本との関係を非常に重視している、日本の中央アジアプラス日本対話を通じた貢献を高く評価している、明日の外相会合の成功を祈念している旨の発言がありました。 北朝鮮情勢に関し、岸田外務大臣から国連安保理にて北朝鮮の非核化についての議論が行われた直後に北朝鮮が再び弾道ミサイルを発射したことは国際社会に対する正面からの挑戦であり、断じて容認できない。北朝鮮に核・ミサイル計画を放棄させるため、安保理決議の実効性を含め協力していきたい旨述べました。また、岸田外務大臣から拉致問題について理解と支持を求めました。それに対し、ベルディ・ムハメドフ大統領からは、日本のあらゆる取り組みや考えを強く支持する旨の発言がありました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次に、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月15日、韓国の大統領選挙について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月9日に韓国では大統領選挙が実施されました。野党の共に民主党のムン・ジェイン候補が約 41% の得票を得て当選をいたしまして、翌5月10日には第19代の大統領に就任をいたしました。ムン・ジェイン政権の外交政策、どのような形になるのかということで注目を集めておりますが、ムン・ジェイン大統領は就任の演説において、朝鮮半島の平和のために必要であれば自分はワシントンにも行くし、北京、東京にも行くと、そして条件が整うんであれば平壌にも行くということを表明をいたしました。そして就任式の後、5月10日から12日にかけましては、韓国で周辺4強と言われます、アメリカ、中国、日本、ロシア、その4カ国の首脳とそれぞれ電話で協議をするということをムン・ジェイン大統領は行いました。まずアメリカのトランプ大統領とは5月10日の夜に約30分間協議をし、次いで中国の習近平主席とは5月11日の昼に約40分間、そして日本の安倍総理とは5月11日の午後に約25分間の協議を、最後に5月12日にはロシアのプーチン大統領と約20分間の電話による協議を持ったわけであります。ムン・ジェイン大統領はトランプアメリカ大統領に対しては、やはり米韓同盟というものの重要性、あるいは韓国にとっての必要性というものを再確認したと、いいかと思います。米韓同盟は、韓国の安保政策の根幹だということをムン・ジェイン大統領は明言をいたしましたし、また大統領選挙戦の時には少し態度が曖昧であるサードの配備問題、高高度防衛ミサイル体系を在韓米軍に配備するという問題ですが、その点についてはあえてトランプ大統領との協議の中で触れないということを、ムン・ジェイン大統領はやりましたので、これは基本的にはそのサードを受け入れると、サードの配備というものを受け入れるということを非常に強く示唆したと言っていいと思います。その点は、このサード配備に対して非常に強く反対をしている中国の習近平主席に対してですね、ムン・ジェイン大統領は中国のその関心、あるいは憂慮というものはよく自分たちは分かっていると、それで互いにこの問題についての理解を深めていきたいという、言い方をしてですね、これは非常に曖昧な言い方で結論を避けるということですが、こういう言い方をすることで実際サードを韓国が受け入れると ということをまたやはり非常に強く示唆をしたと、まあ、現実的な対応を取ったと言っていいかと思います。日本に対しましてはムン・ジェイン大統領は、まあ、慰安婦合意2015年の12月に日本と韓国の政府の間で成立した慰安婦合意についてかなり否定的な言い方をしてあげてありますが、まあ、それは韓国の国民の大多数はですね、情緒的に慰安婦合意というのを受け入れてないんだというのが現実であるという言い方をいたしました。まあ、これは安倍総理は政府間合意というのは非常に重要なものだし国際社会からも評価されているということを、まあ、強調したわけでありますが、まあ、それとは立場が違うということが明確になったわけですが、しかしそれともムン・ジェイン大統領は、まあ、表現には相当気を使った配慮したということでありまして、日本とこの慰安婦問題で、正面衝突をすることは、まあ、避けるという、まあ、そういう対応を取ったと、まあ、これも現実的であるという評価がおそらくできるであろうかと思います。まあ、ムン・ジェイン政権はおそらく日本に対してはですね、いわゆるトラック2戦略と呼ばれている歴史問題と、まあ、その他の日韓の協力問題は分離すると切り離すという、まあ、すなわち経済協力あるいは対北朝鮮の安全保障上の協力というようなものはどんどん進めていきたいという、おそらくそういう方向に政策を持っていくんであろうと考えられておりますが、まあ、その点では日本側からしますと、まず北朝鮮に対してですね、北朝鮮の核問題、ミサイル問題についてのきちっとした協力関係が、まあ、日韓できちっと持てるかどうかと、まあ、それが非常に日本側からすれば注目されるところであるということになります。もちろん一方でムン・ジェイン大統領は南北関係の改善ということに大変強い意欲を持っているということは我々もよく分かっているわけでありますが、まあ、しかしその南北関係を改善する上でも北朝鮮の核問題、ミサイル問題の解決というものに相当力を入れなければいけないということも明らかだと思いますので、そういう方向に行くかどうかが非常に注目をされていると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、伊藤咲子でひまわり娘をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。伊藤咲子でひまわり娘をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は4月23日に都内で行われた国民大集会の中から、拉致被害者横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんの発言をお送りします。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
今日はたくさんの方がお集まりくださりありがとうございます。今までいろいろ皆様方のお話を伺い、そして安倍総理をはじめ議連の先生方、そしていろんな知事さん、市長さん、議員の方々、本当にたくさんの方々が支えてくださいまして、本当にもう考えられないほどの大きなうねりとなって今世界中を巻き込んで あの北朝鮮の姿がでもうもうはっきりとした形で世界中に現れてきました。そのような恐ろしいところにまだ囚われたままで帰ってこられない、これは最優先としてっていう言葉はもう当然のことであって、本当にこれは隣国の一つの国家がその指導者が指令を出して、そして工作員をたくさん送り込んで、そしてたくさんの若者を連れてきなさいと命令を出したのが、恵みたちがいなくなった前の年だということを聞いております。それから次々とたくさんの人たちが連れ去られて、今なお5人の方たちの家族以外はまだどこにいるのか影さえも見えない、いろいろな情報とか噂とか変な本とか、私たちはもうびっくりするようなことが書かれているものとかいろいろありますけれども、そんなことには私たちは全然めげておりませんし、そしてこれはやはりさっきも松田様がおっしゃいましたように、本当に国家の問題であって、たまたま私たちの子どもたちが特定失踪者の方もそうですけど、たまたまそこで遭遇したのかどうしたのかこれは分かりませんけれども、捕まえられて連れていかれたままあちらで教育されて、そして向こうの国のために働かされているような人生に変えられてしまっているということなんです。それがどの方のお子さんだったかということは本当にその時瞬間で違ってたかもしれないっていう国家の中の大きな屈辱的な問題なんです。だからこれは国家犯罪をされたままで何にもできない40年間、それは本当に国家の恥だと私は思います。絶対にこれは誰がなってもいけないことであって、そしてこれをこのままに残しておいたときに、解決ができなかったときに、あ、やっぱり日本は何にもできないねっていうことを向こうにイメージづける、強がらせるだけのことに終わってしまえば、これから先のまた次の世代の子どもたち、次の子どもたちがどういう形でまたどういう目に遭うかわからないような甘さを残したままでこの国が流れていくのではないのかなと、私はもうめぐみちゃんのこともかわいそうですけれども、もうその時期は過ぎました。本当に悔しくて、本当にこの国家がもう今またあんなようなことをやっておりますから、もう誰もが儲かっていることで、今後はこの世をどのような形でもうよほどいい知恵を出し合って、そしてあんまりにも暴発が起きたり、いろんなことがな、まあ、できたらならないようにしながら良い説得ができれば、世界中が声を出して、そしてそちらももっと世界に出てきてください、あなたも出てきてください、世界中の総理大臣と同じようにあなたも出てきて、みんなと仲良く話しませんかという形でですね、そして本当のことが話し合えるような状況になりませんかという良いメッセージも出していただいて、聞くかどうかそれはやってみなければ分かりませんので、いろんな方法で力全力を投球して、国家の恥をもう絶対さらけ出さないように頑張っていただきたいと思います。それまでどうぞ子どもたち全部があちらの国で本当に天の意志で守られるように私は祈っております。どうぞよろしくお願いいたします。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんの国民大集会での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、 原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。